どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小屋野です。
お便りが届いておりますので読みたいと思います。しげる会社員さんからですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
雑な中食い、お久しぶりです。しげる会社員です。170回目でほんの少しアキネーターの話が出ていましたが、最近 YouTube ショートや TikTok で遊戯王アキネーターが流行っているみたいです。内容としては単純なカード当てクイズですが、お二人でもできるのではと思ってメールしました。遊戯王に限らず得意なジャンルで試してもらえたら嬉しいです、とのことです。
アキネーターね、確かに YouTube ショートとかでいろんなの出てるわ。
あ、そうなの。な、遊戯王アキネーターのお便りをもらったから遊戯王アキネーターは探したけど、確かにその、まあ、できそうだし、なんか年代が近いとちょうどいいのかもしれない。
うん、
まあ、ただ、あれなんですよね、その、私はあの、大学で一回遊戯王をやったりしたので、
うん、
まあ、その、なんて言うんだろうな。多分、カードの知ってる種類の枚数的にはちょっと有利不利が発生してしまうので。
まあ、そうね。
あれでしょ、武藤遊戯とかの時は見てたでしょ。
もちろん。小学生の時とか中学生やってたよ、バリバリ。
中学生やってたの？
中学生もデュエマだったかな、遊戯王かな、わかんないけど、でやってたと思う。
え、何色のカードまで出てた？
何色のカード？
融合は知ってるでしょ。
融合
は
知ってるよ。
儀式は知ってるでしょ。
儀式は知ってるよ。
シンクロは？
シンクロは知らないね。
あ、じゃあ多分中学校やってないんじゃないかな。
あ、そうなんだ。その手前か。
うん。シンクロ、エクシーズって続くわけよ。
もうエクシーズに関しては聞いても全然わかんないよね、今。
アニメが変わるたんびにルールが若干変わるわけよ。そのカードが増える。
ああ、はいはい、そのパターンね。
武藤遊戯の次は、あの、なんだっけ、雄星っていう人がいて、シンクロっていう、またなんか新しいそのカードの種類が出て、うん、白いの、それは。で、ね、チューナーっていうカードと、もう一個普通のカードのレベルを合わせて召喚するみたいな。
はいはい。
で、次はエクシーズで、同じレベルをこうくっつけて召喚するみたいな。
なんかもう無理やり感を感じるけどね。
いや、まあいろいろとね、あるんですよ。次ペンデュラムで、その次がなんとかっていうのがあるわけですよ。
まあでもいいよ、ルールが変わるぐらいならね。マジック・ザ・ギャザリングとデュエマはアニメが変わった時にカードも変わってんだから。
いや、まあそうね。あ、だからあれだよ、今昔のそのフィールドじゃないんだよ。
なんかそれここで話してなかったっけ、違うっけ。
まあ大昔に話した気がする。
だから遊戯王アキネーターはね、そうだから、ドンピシャの時の昔の強欲な壺ぐらいだったらわかるけど、でもなんか本当にいろんなアキネーターが流行ってるじゃない。
そう、そうなんだ。他知らないんだよね。
いや、なんかわかんない。流行ってるのか知らないけど、なんか流れてくるのは、関数を当てるとかね。
あ、関数はね、見たことあるわ。
奇関数ですか、偶関数ですかとか。
ああ。
それはなんか、なんだ、何乗の係数がありますかとか、何時の関数ですかとか、そういうなんか理系的なやつから、あとその答える人がそもそもその答えについて何も知らないアキネーターとか。
面白いね、それ。
いや、だから例えばなんだろうね、なんかさ、ワンピースに出てくるなんかさ、キャラがいるとするじゃん。
うん、
それ言うんだけど、名前だけだから、これアニメのキャラですかって言われても答える側が多分そうだと思うとか。
ああ、そういうことか。あーはーはーはーは
ー。あ、そう、正解を知ってる出題者側が分かんないパターンね。
え、じゃあ問題は誰が出すの？
問題は多分だからその合間にいる人がお題を渡すんだけど、
え、フランキーとか言ったら何のアニメに出てるんですかとか。あ、じゃあワンピースとか分かってるのか。
まあ、分かってる場合はそうだし、分かってない場合はそっからだよね。そもそもなんか歴史上の人物なのかアニメのキャラクターなのかから分かんない可能性もあるし。
はいはいはいはい。
なんか死んでますかって言われても、え、みたいな。
結構重要な情報だけどね、死んでますかはね。
そう、でも知らないアニメの知らないキャラは死んでるか分かんないよね。
それ正解できんの？
なんかだんだんそれをこう探っていくという。
あ
と、こうかすかな情報じゃない？で、そこの問題の多分設定は絶妙なんだと思う。知らなすぎても何も分かんないし。
はいはいはいはい。まああれか。まあ成功したものを動画にまとめればいいだけだしね。
そりゃそうね。
ぐだったものはなかったことにすればいいだけだしね。
だからそうね、知らないものまで含めたら、なんかいろんなアキネーターとかできる幅広がるよね。
そうね。まあ遊戯王アキネーターはちょっと準備しなきゃいけないからね、今すぐにはできないけど、 野菜アキネーターとかならできるのかな。
随分かわいいね。まあできるんじゃない。緑黄色野菜ですかとか、
うん、はい。
ポタージュにしたら美味しいですか。
人によります。
結構ね、まあ、そうなるよね。あと、あの、将棋のね、駒アキネーターとかできるか。
ああ、まあ、何種類だ？まあ、10種類ぐらいしかないからね。
斜めに進めますか？
はい、ってなるでしょ？
いや、すぐだな。
まあまあ、どっかでやりましょう。ということで、第175回目、いきなりカレーの
雑談 72%。
この番組はひねくれてる人多くとひねくれてない人小屋のが雑談7割議論3割で話すポッドキャストです。あの、こないだお宮参り行ってきまして。
はい。
ご存知？
知ってる知ってる。
何お宮参りって。
1ヶ月、
うん、
にあれ神社なのか、
うん、
になんかその1ヶ月無事に育ちましたよみたいな、
うん、
これからも健康でみたいな、うん、お参りするやつですか。
正解ですね。
おお、
正解です。正解です。
この行事アキネーターの正解。いや、まあね、神社で働いてたことがあるんでね。
ああ、言ってたね。まああのね、男の子なら31日から32日、女の子なら32日から33日が一般的らしいんですけど。
あ、そんなそのズレがあるんだ。
そう、
それ知らなかった。
うちは59日くらい。
え？
あ、嘘か。55日くらいで行きまして。
ほうほうほう。
っていうかね、こう、なんか言いたいことがあって、1ヶ月の子供を外に出すのは無理。
結構だから攻めてるんだと思ったよ。その行事聞いた時も。
いや、攻めすぎだし、1ヶ月検診は、ね、まあタクシーに行ったわけですよ。その病院まではね。で、2人がかりでこう頑張っていくんだけど、もううちの近くに神社はなくて、ね、前も行った塩釜神社に行ったわけですよ、50何日で。で、首もまだ座ってないし、いつ泣くか分かんないし、ね、おむつはいっぱい必要だしね、なんか、大変な状況で1ヶ月でね、お宮参りに来いなんていうのはね、ちょっと無理ですね。
それでもいいの？ 59 日目で効力はあるわけ？
まあ、行くことに意味があるからさ、いいんですよ。
でも、大変だよね多分ね。
っていうかね、やることが多いっていうか、その1ヶ月って結構あっという間に来るんだよね、
うんうん、
だからなんかお宮参りのことを考えるのは、だから29日目じゃ無理なわけじゃん、
うんうん、
多分21日目とかもうほんと半分くらい経ったら、15日くらい経ったら、あ、お宮参り行かなきゃねみたいなことを考えなきゃいけないじゃん。
あれって何、なんか申請は必要なの？そのなんか何かをしてもらうわけ、それとも行くだけでいいわけ？
と、私が行ったところは行くだけでいい。
ほうほう。
で、なんか祝詞あげて、なんかなんていうの、その玉串あげて終わりみたいな。だから何するわけじゃないんだけど。
それは行けばやってくれんだ。
行けばやってくれる。
ま
あ、神社によるともう予約が必要なところもあると思うけど、はいはい、書いてあるから。で、行って紙書いてご祈祷するだけなんで、別にそんな大それたことはしないんですけど。だ、例えばさ、そのお宮参りするときに子供にさ、和服とかさ、なんか着せたりする写真とか見たことない？
あ、赤ちゃんの頃から
てか、あ、普通にあるんだよそういうのが。
あ、
なんか、てかググればね、見たことあると思う。なんかお宮参りに和服、赤ちゃん和服みたいの着て、
うん、
神社のその正面から写真撮ってるみたいのがあるんだけど、だからそうするとレンタルしなきゃいけないじゃん、どうするみたいな、うん、で写真撮りたいね、どうするとか、
うん、
あ、お父さんお母さん呼ばなきゃいけない、どうするみたいなことをしなきゃいけないわけ、うん、ハードルが高すぎる1ヶ月にはって思うわけですよ。
それだってもう生まれた直後から逆算して考えないといけないレベルだよね。
そうよ。
とても優先度が、優先順がそこに高く上がってこなさそう。
上がってこないですね。だし、まあね、うちは仙台でこれから寒くなるわけじゃん、
うん、
だから時期をもうね、その逃すともう雪で行けなくなる可能性があるから、
あ、
ギリだったわけ。だから小屋のが子供が生まれたらね、もし生まれる前から考えておいた方がいいよ、お宮参りは。
じゃあなんかこうカレンダーとかに 出産予定日って入れたら自動で1ヶ月後ぐらいにお宮参り候補日ってこう、もう自動で予定が作られるぐらいにしないと気づけないね。
そうそうそう、気づけないし、例えばね、東京だったらさ、どこ行くってなるじゃん。
いや、ありすぎて難しいわ、多分。
そうそうそう。どこ行く、レンタルどうする、写真、なんか記念写真撮りたいじゃんとか。
まあ、せっかくならね。
そうそうそう、だからスタジオアリスを予約したりとかさ、するわけじゃん。その連携がね、大変じゃん。で、そうするとさ、自分たちの服どうするにもなるわけじゃん。
おー。
だからお母さんとお父さんも和服っていうのも一応あるわけよ。結局さ、借りなきゃいけないし。
結構大変だね。
大変だよね。で、スーツはさ、別に男の人はさ、スーツでも何でもいいと思うんだけどさ、女の人はさ、母乳あげたりする場合はさ、その、脱ぎやすい格好とかさ、あとは、なんていうの、その、母乳あげられるスペースがあるのかどうかとかさ、調べなきゃいけないわけじゃん。それをね、だから考えなきゃいけないとなると、1ヶ月じゃ無理ですね。
これなんかもう、破綻してんじゃん、システムか。
してるよ。
これでも何、なんか昔はもっと、だそんないろいろ考えずにラフにやってたってこと？
昔は多分世話してくれるさ、なんか人がいたんじゃないとか、お父さんお母さんがさ、はい行くよみたいな感じでできたんじゃない？
それは絶対そうだわ。核家族化の結果かもしれんね。
昔はさ、もっとだからさ、その、新生児がさ、簡単に死んじゃう状況だったからさ、それこそ本当に1ヶ月経ったら、感謝感謝で行くみたいなさ、なんか多分、マインドが違う気もするけどね。
そうね。1ヶ月後の生存率は全然違うだろうね。
だからまあけど通過儀礼としてね、我々もまあやるべきだったのかなという感じでやってきまして、だからね、あとね、あれよ、そのさ、記念写真っていうかさ、スタジオアリスとかね、あの近くのイオンにあるんだけど、1ヶ月ごとにそのなんか体重計の上で写真撮れますみたいなのがあるわけ。
おお。
そうするとその今何グラムみたいなのがさ、できるわけじゃん。そういうのいいよねって思うのもだいたい1ヶ月過ぎてからなわけですよ。
あ、そっか、もうスタートをやってないから2ヶ月目からやんのも変だなみたいな。
そう、変じゃん。だその余裕がないわけ、1ヶ月目って。おむつ買いに行かなきゃで、おむつ買いに行くだけとかになるわけ。そのイオンの他のスペース、なんかもう何でもないスペースに行く余裕はないわけ。ご飯買いに行って、おむつ買いに行って終わりみたいな。で、1ヶ月ぐらい経つとさすがに余裕が出てくるから、あ、そういえばこういうのあるんだねっていうのがわかるから、ちょっと、あの写真とかはね、ぜひ、あの、前もって本当に、あの、計画してた方がいいですよ。
あ、もう、俺を2周目プレイにさせようとしてくれた、
ね。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
ちょっと、ノーションにまとめてほしいな。
コーディネーション全部下げようか、生まれるってのは。だから、生まれる、だから、ちゃんと、あの、連携取ればいいんじゃない？
はいはいはい。
この時期になったら、はい、もうこれやってとかさ、確かにね、これ買ってとか。
それじゃあ、でも、俺の場合はサプライズで生まれたって言えないね。事前に連携しないと。
いや、どっちかで、だからその、俺にだけ言わなくてもいいんじゃん。その他の人にさ、コーディネーションしてもらってばいいだけ。
あ、そういうことね。ノーションだけいただいて。
そうそうそう。
そうだよな。まあ、2人目とかならまだしも。
うん。
1人目で、そもそもだお宮参りが先に出てこないもんね。子が生まれる時に。
まあ、そうね。けど、まあ、奥さんとなる人は多分ね、1ヶ月ぐらい前から休めるわけよ。一応、産休に入るからさ。
うん。
まあ、そうすると、暇なんだよね、その1ヶ月間は。
ああ、まあ体安静にしなきゃいけないし。
そうそうそうそう。頭と手は空いてるけど、体は休めるから、結局インスタをいっぱい見て、あれやってる、これやってるっていう妄想だけするんだけど、生まれたらそれが実現できないからさ、忙しすぎて。
こう事前にちゃんと計画立ててこないと。お宮参りはさ、なんか、ふと気づくの？一応念頭にはあるわけ、ずっと。
ずっと念頭にはありますよ。
うん。ただまあ、タスクが多すぎて、実行までが大変ってことか。
うん。まあ、いざ実行に移すとなると、あれこれ考えなきゃじゃん、あれ考えなきゃじゃんってなるっていうか、要件が詰まってないみたいな感じになるわけよ。
要求だけあってね。
そうそうそう。
ほら、最近さ、例えば、2分の1誕生日みたいなさ。
うん、ハーフバースデーですね。
ハーフバースデーとかさ、まあ、そもそも毎月写真撮るみたいなさ、多分どんどん増えてるわけじゃない。
うん。
だからフルフルでやったら結構大変だろうね。
大変ですよ。だからもう全部入れたもん。100日目はいつとか、ハーフ歌わせはいつとか。
はいはい。
全部もうカレンダーに入れておいてあるし、次がね100日目、その、うん、お食い初めだから、100日だと結構その まだ先だなって感じはする
わけ。1ヶ月目よりは余裕あるね。
そうそう。だし、もうこの失敗があるから、失敗っていうか、お宮参りのその、要件詰めの甘さがもう分かってるから、お食い初めに対しては、じゃあいつ行こうか、どこ行こうか、みたいのも結構考えられてる状態。
もう100日目か。
100日の次がだからハーフバースデーですね。その世間的に言えば。
はいはい。
だ30、100、180ですね。
で、次は1年ですか。
うん。まあ、どっかに初節句とかが入るけどね。
初節句は何だっけ？
その、女の子だったら3月3日、男の子だったら5月5日が、
ああ、ね、初回の節句ってことか。
そうそうそうそう。
はいはいはい。すごいね。500日はなんかすんの？
500 日なんで？
いや、1000日とかさ。
ああ、1000日ね。1000日はなんかしよっかな。500日はいいや。
じゃあ1万日その次は。
1万日ってさ、27歳ぐらいじゃなかったっけ？
いやー、1万日記念日みたいなね。予定入れとかないと。逆に遠すぎて忘れちゃうから。
そうよ、そうよ。
だってやるの忘れたもん。1万日祝いなんだ。
そうだよね。気づいたらさ、1万日だなってなるよね。
そうよ。
だもっと言うと、まずね、一番最初の行事って何かっていうと、お七夜っていうのがあるわけ。
何ですか、それは。
それはもう7日目の夜に生まれたことを祝うの。
一週間か。まあでもワンマンスがあるならワンウィークもあるな。
そう。お七夜があって、お七夜の夜に命名式があるの。
ああ、一週間後なの？命名って。
本当はね。本当はというかその、しきたり的にはね。そうすると、生まれる前に、まあ生まれてからでもいいんだけど、命名書を用意しなきゃいけないわけじゃん。
うん。
ね、先週か先々週言った命名書を用意してもらう。自分で書けば一瞬で終わるけど、人の頼む場合は、それを考慮して準備する。じゃあ名前を決めるのはいつだ、生まれるのはいつだみたいになるわけ、どんどんこう。大変ですよ。生まれる前から始まってますよ。育児は。
名前を決めるのはさ、
うん。
生まれてから、まあ、正式決定だけどさ、
うん。
考えててはいいわけ？先に決めちゃっててもいいわけ？
候補はね、うちもあったよ。ちゃんと決めといたけど、全然違う名前になってしたよ。
それは、なんか、その子に合う感じに調整してたわけ？
なんか、もうちょっと探すってなっただけ。
ああ。まだまだいけるな、みたいな。
そうそうそう。だから、それも、夫婦間で話し合ってってなるんですよ。でき
っと、おっくんちのことだから、なんか、箱に、ちっちゃい紙にいろいろ書いて、詰めて、なんかこう、ドラフト式というか、くじ引き式とかでやってそうだけど。
ちゃんとやったよ。ちゃんと考えたよ。
すっごいな。7日は無理だね。
だって退院がだいたい5日だからさ。
そうか。
帝王切開したら6日になるわけ。
うんうん。
ってことは帰ってきた次の日か次の次の日じゃん。
はい。
無理よ。いいよ。小屋のは別に家にいたらね。はい。別に赤子がただ来るだけになる。
はいはい。
けど、途端に生活が変わるからさ。
まあそうだね。
そうすると、お七夜無理みたいになるわけ。で、後から知るしね、大体お七夜のことをね。ああ、お七夜なんてするんだって言って、その流れで、ああ、お宮参りが1ヶ月後かってなるわけ。そうするともう大体2週間ぐらい過ぎてるわけよ。
うん。
そしたら2週間後のお宮参りをどうするかっていう話をしつつ、てんやわんやして、まだ首も座ってない赤子をね、どうしようどうしようってなって、2ヶ月後くらいにお宮参りに行くと。で、これじゃダメだっつって、お食い初めを、来月のお食い初めに向けて頑張るっていう感じじゃないですか。
はいはい。なんかもう3ヶ月目お宮参りとか、なんかそういう概念作った方がいいかもね。
けどね、別にいつ行ってもいいと思うよ。
もうそのお七夜に関しては、どんだけ準備をしたとしても、それを実行に移す、なんかその、状況がむずいなって思った今。
むずいでしょ。
だってさ、結局、いや今それどころじゃなくないみたいな。
うん。
なるじゃない。
なる。
そう、お互いがすごいお七夜への強い思いがないと、
うん。
無理だと思う。
うん。そうね。そうだと思うよ。
例えば、父側がお七夜をしよう、みたいな。
うん。
事前から準備したから、みたいな。言っても。母側が、いいえ、何言ってんだ、みたいな。それどころじゃないだろう、みたいなことは全然起きそうじゃん。
起きる。起きるけど、お七夜は別に何するでもないわけよ。結局、命名式するだけだからさ。
雑談 72%。
まあ、あとね、子供の成長によってさ、手形取りたいじゃんとかさ、いろいろとね、こうやりたいじゃんが出てくるんだけど、
はいはいはい。
例えばね、その、大体子供って、1日 30g ずつくらい増えるって言われてるの。1ヶ月で、最初の1ヶ月で。
おう、
そうすると、1ヶ月目だと、だいたい4キロとか、
うん、
3キロで生まれたら4キロぐらいになるわけ。まあ、それだったらいいけど、うちの子は、日増70増えてるの。
めっちゃ増えてんじゃん。
そう、だから3キロで生まれたのに、1ヶ月検診で 5.5 とかになってたわけ。
おう、
なんか、だから、なんていうの、その、最初に来てくれた、その、妻のお母さんが、この間来たけど、でっかくなったねってなるわけよ。
うん。もうちっちゃいおむついらなくなったじゃん。
まあ、そうそうそうそう。だから、おむつの、もうあの、文句に対しては、一瞬でそんなのどうでもよくなったというか。
すごいね。でもそうか、手形とか。もう、なんか、フィットビットつけてあげたらいいんじゃない？
そうそうそう。手形は大変だよ、やっぱり。もう、だって、手なんて広げないんだもん。
確かにね。
グーのままですよ。
手形とかって何？取った
取った取った。頑張って。頑張って取った。
あ、そう、自分自身は取ってた。
あ、俺はね、取ってた。あ、なんか、うちにね、粘土で焼いてある、なんか、なんていうの、その、手形が、と足形があるよ。
おぉ。
だから、俺だけ取ったなと、親は。
それは何？やっぱ、見返してどう思う？
まあ、いいんじゃない？ちっちゃいなみたいな。
ああ、まあこんな自分もちっちゃかったんだとはなるか。
なるよね。
ああ、
取ったよ、子供のもちゃんと。寝てる時に頑張って手をね、こう開かせて、手を開くのはいいんだけどさ、こう押し付けらんないよね。
てか寝てる時なのか。
寝てる時じゃなきゃ無理だよ。
なんかそのね、寝てる間に指紋取ってスマホ開けるみたいな。本人はね、同意した覚えないですけどみたいなね。あ、そう、いや自分は手形。ないんじゃないか。
あ、ないの？
なんかでさ、もっと、もうちょっと成長してから、炭でさ、
うん、
なんか、半紙に手形をやるとかさ、うん、なんかそういうカジュアルのありそうだけど。
なんかそれをさ、どのタイミングでさ、取りたいかという話し合いも多分必要なわけよ。1ヶ月ずつ、最初の1年は1ヶ月、で次から1年ずつとか、どうがいいのってなるじゃん、その。結局だから0歳がなくて次1歳だとなんかちょっと寂しくないとかって言われたらさ。
あと、じゃあいつまでやんのって話もあるしね。
あ、そうそう、それもあるし。まあ誕生日の儀式にしてもいいわけじゃん。毎年手形を取るとか。
父さん俺も27だけどもう手でかくなんないよみたいな可能性もあるよね。
あ、まあ確かにね。だからまあ15とか20歳で終えてもいいとは思うけど、その辺は。
あとその取ってった手形は、どう、なんか、並べんの？
まあアルバムに貼ろうかなとかそんぐらいですよ。
ああ、ねえ、でもせっかくならね、そう 3D なんかね、こう天群のデータを取ってね、なんかもう立体なデジタルデータにね、
ああ、
それ体スキャンでもいいかもね、もはや。
無理よそんなの、動いちゃうから。
なんかゾゾスーツみたいの、毎年着てくとか。
まあそうか。まあけどそれはちょっと面白い。いや無理じゃない、あんな着れないよ。子供が飽きさせらんないよ。
どう？だってさ、なんか反抗期ぐらいになった時にさ、
うん、
まあ、15歳12歳わかんないけどさ、こうお母さんとかがさ、昔あんなにちっちゃくてこう優しい子だったのにって言いながらさ、写真見返すんじゃなくてさ、そうデジタル空間上にいるさアバターのちっちゃい可愛い頃の自分見返してたらさ、
うん、
怖くない？
怖い。ちょっと未来進みすぎてる気がするけどね。
あとそっちの自分も当時の意思で喋ってるしね、多分。
ああ
AI がいい感じにして。
ああ、まあ自分が自分だけそうだよね。
うん。そうね。
ちょっとまあいい未来なのかな。
まあでもなんかせっかくね、残せるものはね、不可逆でね、後からは取り返せないから。まあ手形は取っていくのがいいのかもしれない。
だから、それで言うとあれですよ、その役所 RTA もしなきゃいけないわけですよ。
ああ、まあ、手続き大変か。
まず、だから名前が決まったら、届け出をしに行かなきゃいけないんだけど、病院で生まれたから、その、母子手帳とか、医師のその診断書みたいな、なんか書いてあるものが必要で、だからそれをね、こう母親となった人から受け取るわけじゃん。
うん、
で、空いてる時間にあなたはこう、役所に行って、名前書いて、
うん、
まあ、住民票取るんだけど、うん、その時に、会社に提出する用の、その保険証とかね。
はいはいはい。
のための、その書類も一緒にこう取らなきゃいけないわけ。で、戸籍ができるのは2週間後なわけ。生まれた瞬間にマイナンバーは一応付与されるっぽいんだけど。
ええ、すごいね。
そうそうそう。だから住民票取るとマイナンバー書いてある。
そうだな。大丈夫？マイナンバー 発行する瞬間に他の生まれた人と被って番号をぶつかったりしない？
しないんじゃないかな。どうなんだろうね。
奇跡の 1,2 秒で競合しない？
しないんじゃない。それはそんなにいっぱい生まれないよ人は。だからそうよ、マイナンバーっていうか住民票を取れたら、市とかよってはさ、その子供手当とかさ、医療費の申請を同時にして、
うん、
はいおしまいで、で次はだから会社に保険証の書類を出すわけじゃん。で、しばらくするとマイナンバーの通知書が来るからさ、
うん、
マイナンバーカード作るわけよ。
うん、
だから作ったの、子供のマイナンバーカード。だけどさ、もうさ、2、3週間前に写真撮ったからさ、顔が違うわけよね、もうね。
あ、そっか。マイナンバーカードだと、赤ちゃんもいきなり写真あるんだ。
そうだよ。だから、背景白にしろって言われたから、壁に頑張って、首がね、座ってないのに、後ろからね、こう、首をこうやって持ちながら、
赤ちゃんの、その、証明写真もちゃんとしたやつを撮らされるんだね。
そう。え、けどスマホでできるから楽なの、それは。
ああ、そういうことか。
撮って、マイナンバーカード撮ったりとか。
そうか。いや、マイナンバー、ほら、途中からできたものじゃない。
そうだよ。
って感覚からすると、そっか、生まれた時からあるかと思ったよね。
一応ね、5年間有効なんだって、その写真で。
おー。
だパスポートと一緒かな。
はいはいはい。
どうすんだろうね、5歳の子がさ、それ見て。違うじゃんってなるけどね。
まあでもだから思い出みたいな。
そうね。
ある種の手形みたいなもんよね。すごいね。でも戸籍の作るリードタイプ2週間なんだ。
2週間らしいよ。
ああ、面白いね。
2週間って言われた。
ああ。
だからうちはさ、その仙台に、仙台が本籍地じゃないから、
うん、
別のところが作るわけよ。だからまず仙台からその本籍地のところに行って、そこが作って、はいはい、で、できたらって教えてくれるわけじゃないからさ、できただろうなーってタイミングで、なんかまあ、なんつうの、その、取得してくださいって言われるわ
け。
必要だったらね。
まあ、大体2週間、あではできますよ、みたいな。
大体2週間。そうそうそう。
なんかさ、いろいろシステムとかプロセス改善してさ、
うん、
戸籍を作るリードタイムを1週間に短縮しましたとか、
うん。
登壇発表とかしたらすごいだろうね。
けどさ、戸籍作るなんてさ、一瞬でできないのってならない？
まあ、わかんない。なんかその、できたとは何かもあるね。できてから波及するのか、いろんななんか問い合わせとかなんか整合性の結果できるのか。
まあ、そうそう、何の整合性取んのかは知らないけどさ。
うん。
だって、どこにも所属してないさ、子供がポンって生まれてさ、親はこの人ですっていう関係性しかないんだからさ、簡単にできそうだけどね。そう、テーブル定義的に考えたりすると。
だからマイナンバーがそうかも、番号発行しちゃえば OK みたいな。
そうだよね。だって、インサートされるだけでしょ。
そういう意味だとなんか、ちゃんといろんなとこに反映しきるまでなんじゃない？
2 週間もかかんの？
うん。
そんなちんたらしてていいんですか？
おい、行くかデジタル庁。生まれた時からもう、やっぱその役所で待つ人生における、
うん、
なんかその役所が DX 化されてないことにより待ち時間を一番減らしたいじゃない？
減らしたいし、まあマイナンバーカードを、まあマイナンバーカード写真付きだからね、それはまた違うと思うけど、まあけど、すぐ反映させてね。なんならすぐ保険証も欲しいし。
それを、やっぱ我が子には1ミリたりとも役所で待ってほしくないから。まずは我が子の戸籍ができるところから短縮しましたみたいな。もう生まれたところから全部行くみたいな。
ああ、そうね。けどまあまだね、だって大体入院してる時に役所に行くからさ。子供は行かないよ。
墓場からゆりかご？逆だな。ゆりかごから墓場まで。逆算しちゃうとね、ちょっとね。墓場前のリードタイムはちょっと縮めたくないから。
けどね、マイナンバーカードはやっぱさ、こう、申請して、取りに来てくださいは、子供も来てくださいって言われるの。一応顔確認しますって。
顔確認するんだ。
うん、してたって。
え、それだから、どんぐらいで取りに行くの？
だから、2週間、3週間後だよ。
いや、お宮参りより先に行ってんじゃん。
え、そうそうそう、すぐ、ほんとすぐ、申請したの、うちは。
もうそうだよね、だってさ、50何日後になっちゃったら顔がまたさ、
うん、
変わっちゃうからさ。
そうだから大きくなったねって言われたって。
だからもうじゃあ役所がお宮参りじゃん。もう実
ああまあそうね。
現代において
もそうかもしれない。マイナンバーカードをくれるはお宮参りなんですね。
そう。マイナンバーを付与されることでよく無事に入れましたねみたいな。ありがとうございますみたいな。
で、マイナンバーはすぐだから付与される。一週間っていうかその場で付与されるからね。
じゃあ戸籍が生まれたことによって正式になんか認められた気分になる。まあ、
そうね。だからね、漢字もね、大きいやつで出された。なんか、この漢字で合ってますかってちゃんと。
それ間違えたら大変なことになるでしょ。
大変だと思う。読み仮名もこれで合ってますかってちゃんと確認されたし、だから似た感じだった場合最悪だよね。
なんかあるじゃん、よくそのお父さんっていうか、その おじいちゃん的な人が出しに行って間違えて、
あるね、
ちょっとあれになったとか。
だからまあ2週間のリードタイムは長いかな、けど1時間2時間はそうだねって思いますよ。
うん、すごいな、なんか子供を育ててる気になってきたな、もう意識だけは。ほんの一部ね、一部なんだろうけど。
2週目だからやってくださいよ、そのうち。そのうち、そのうちは早すぎるか。
まあだから知り合いでね、お子さん生まれた人いたら、
うん、
小杉2週間かかるらしいですねとか、そういう話に乗れるんだ。
あ、そうね、そうですよ、うん、ということで雑談 72% ではお便りを募集しております。メールフォームがありますので、そちらからぜひ、TwitterX で感想をつぶやいていただく際はハッシュタグカタカナで雑ならでお願いします。あとね、こんな苦労したとか、子供が生まれてね、あったら教えてください。ぜひ小屋くんを最強パパにしましょう。
あとね、小屋のは奥にこれをお祝いで送れとか、そういうアイデアを募集します。
今んとこあれですよ、天城府が2件来ました。
おお、やっぱり使い勝手はいいですか、天城府は。
天城府はね、一回も使ってないですね。
あ、そうだね、
はい、いや、おむつもね、だ大量に買おうかなって思ってるんだけど、うん、次じゃあ何のサイズ買うみたいな話になるわけ。
まあそうだね、その成長率よね。
そう、あとおもちゃ買うとかもちょっとまだ早いからみたいな、ちょっと今迷ってる状態で。大きいものはね、なんかちょっと見たいからね、赤ちゃん本舗とか行くわけですよ、結局ね。
うん、
難しいですね。
直後だったらね、だから先に戸籍渡せたらね、西深いないだったらな、驚くぞっつってね。
じゃあ、お祝いをくれた人にはね、写真も送ってるのでね、小屋の子はまだ赤ちゃん見てませんからね。
まあ、一応見たんじゃないかな。
見たんだっけ。
直後だけは見た気がする。生まれた当日の写真見てる。
ああ、そうだね、見せたね。
まあ、ただもう今、顔が違うだろ。
顔全然違いますね。
そう、マイナンバーだけで、ね、復活した。
ということで、また来週。